どうも、ねじまきラジオのねじまきです。今回は京都で行われているブライアン・イーノ展の話と、その後軽く雑談をしようかなと思ってまして、で早速話に入ると、僕がイーノ展に行ったのは展示が始まった6月頭ぐらいで、だいぶ前の話なんですけども、最近なんと大盛況につき9月3日までオープンが延長されるってことが決まったみたいなので、なんかまだ行ってへん人のためにやっぱり話しておかなあかんかなと思って、今更ながら配信することにしました。ということで、京都のブライアン・アンビエント京都っていう展示なんですけども、でこのブライアン・ニーノっていうのは、その偉大な音楽家の方が、その方が展示会をやっててですね、で、もちろん自分でも、音楽たくさんやってる方なんですけども、他にもその例えば僕がよく喋るの U2 とか、デイビッド・ボーイとか、コールドプレイとか、トーキングヘッズとか、そんなもうね、歴史に残るロックバンドとかのプロデュースもやってるぐらいの、もうすごい人で、で、その京都で具体的にどんな展示をしてるのかっていうと、このアンビエントミュージックとビジュアルアートの展示をしてたんですね。で、そもそもアンビエントミュージックって何って方も多分多いと思うんですけど、よかったらねじまきラジオの過去回の現代音楽の魅力を3分44秒で語るっていうエピソードで、軽くブライアン・イーノの紹介してるので、よかったら聞いていただければなっていう感じなんですけど、そんなんええねんっていう方に向けて喋ると、アンビエント音楽っていうのは、その名前の通り環境音楽ってことで、その環境に溶け込む音楽のことなんですね。なんでそのメロディーとかも結構曖昧で、言うとぼやっとした感じの音楽なんですけども、逆になんかそれがいいっていうか、ほんまに聞く側の意識次第というか、聞き方で、音楽の体験がガラッと変わってしまうような感じで、で、聞き流してもいいし、しっかり耳を傾けてもいいよっていう感じの音楽なんですけども、で、そのブライアン・イーノって人は、このアンビエントミュージックっていうのを提唱した、もう第一人者で。で、例えば有名どころでいくと、ミュージック・フォー・エアポーツって言って、空港のための音楽なので、ほんまに空港で流れてそうな、ほんまにね、ミュージックって感じなんですけど、で、言葉でね、いくら説明してもあれなので、概要欄に、いいのはいいのっていう、ブライアン・イーノの僕が好きな曲を15曲やったかな、集めた、Spotify プレイリストを載せてるので、よかったら聞いてみてください。で、このブライアン・イーノのそのアンビエントミュージックとビジュアルアートを掛け合わせた展示会やったんですけども、で、それがですね、東京とかじゃなくて、まさかの京都限定で行われてましてですね。で、いやもう、ブライアン・イーノマジで分かってんなっていう感じなんですけど、で、そうですね、やっぱりそのテクノとか、クラブミュージックにもやっぱりすごい影響がある人なので、電気グルーヴの石野卓球さんとか、ピーター・バラカンさんとか、サカナクションの山内一郎さんとか、結構ね、有名な人も京都にバンバン来てたみたいで。で、僕もそうですね、6月頭に行ってきたんですけども、その時は僕一人で行ったんじゃなくて、ポッドキャストつながりで、3人で行きまして。で、一人の方は、以前、ポッドキャストにゲストとして出ていただいた、海外文学を紹介されている空飛び猫たちっていうラジオのメンバーの一人の三重さんっていう方と、プラスその知り合いの方、サロさんっていう京都の女性の方3人で行きまして。で、サロさんは僕初対面だったんですけども、この方もサロのべちゃくちゃ日記っていうポッドキャストをやっておられて、で、最近は更新されてないみたいなんですけども、なんか留学されてたアイルランドの話とか、海外系の話もされてるので、興味のある方はぜひ聞いてみてください。 ていう、まあそんな感じで、ポッドキャスター3人で行ったんですけども、そうですね、あのブライアン・イーノね、あのなんか京都中央信用金庫のなんか昔の建物かな、3階建ての古い建物の中でその展覧会が行われてて、で、その3階にある中でなんか5つの展示に分かれてるんですね。で、個人的に気に入ったのだけ軽く紹介しておくと、ザ・シップっていうタイタニック号の沈没船とか戦争をテーマにした、アルバムをなんか 3D 音響にして、流してた展示ですね。でこれがまた良くて、まあ僕そのザ・シップっていうアルバム昔から聞いてたんですけども、なんかこう暗闇の中で地べたに座りながらもうみんなが同じ空間を共にするみたいな感じの展示なんですね。でまあもうこれもまたすごくて、でやっぱり第4両のスピーカーでこう 3D をしっかり分けて、サラウンドで聞くともやっぱ全然違って聞けましたね。なんかでなんか聞いてる場所もさっき言った通りもう暗闇の中で、少しだけ照明があるみたいな感じのほぼ音だけの環境なので、なんかすごいほんまに深海にいるみたいな気分になって、なんかすごい想像力を試されたなっていうちょっと不思議な体験でした。であともう一つお気に入りは、1階で見た77 million paintings ってやつですかね。でこれなんですけど、結構なんかゆったりした椅子に座りながら正面にあるなんかもう風車、巨大な風車みたいなディスプレイがあって、それが徐々にですねなんか映像が模様が変わっていくんですね。でそのアンビエントの音楽とそのビジュアルを見ながらなんで、なんかすごい催眠効果があるというか、もうなんかサウナぐらいなんか癒される感じで、で結局3人でそのブライアン・イーノ店にもう本当に1時間か1時間半以上いたんですけどね、え1人やったらほんまに奈良健康ランドの感じで3時間ぐらいは入れるんじゃないかなってぐらい気持ちよかったです。でブライアン・イーノ店実際に行ってみてちょっと驚いたんが、まあブライアン・イーノ自体が結構まあお年の方なので、そのなんやろデビッド・ボーイファンとか U2 ファンとかのおっちゃんおじさん系の人が多いかなと思いきや、意外とその若者層がわりかしいてですね。で多分なんですけども、その京都の丸太町にあるクラブメトロっていう老舗のクラブがこのブライアン・イーノ店をプッシュしてたんで、なんか髪の色が青い人とか、金髪の人とかもちらほらいたりとかで、結構ねなんかパリピっぽい風貌の人も珍しくなくて、で他はやっぱりねあの海外の人も結構いましたね。はい、でそんな感じでみんな暑い中このイーノ店を見て、チルしに来たんじゃないかなという感じで、で、そのブライアン・イーノ店の中になんか感想文を書くノートがあったんですけども、なんかいろいろチラチラ見てると、なんかもういかにも文筆家みたいな人の感想から、なんかイラストでブライアン・イーノの顔を描いてる人とか、なんかギャル文字で爆上がりみたいな書いてたりとか、なんかね、すごい幅の広さ、もうほんまにブライアン・イーノすげえなと思って見てました。で僕のねなんか Facebook とか見てると、友達がわざわざ東京から2人ぐらい、別々でわざわざ京都まで見に来てたりとか、なんかなすごいなと思ってました。でそうですね、ブライアン・イーノほんまに何がすごいかっていうと、このこういう現代アートの最先端みたいなところを、まあ、例えばなんか iOS のアプリを出したりとか、なんかビジュアルアートに手を出したりとか、でその一方でまああの U2 とかバンドのなんか大衆音楽とかロックンロールとかのプロデュースしたりとか、なんかそのアートとビジネスのどっちも損なわずに、なんかもうみんなが楽しめるアートを作るみたいな、そのさじ加減みたいなのがやっぱすごいんやなっていうのを改めて思いました。なんかねそうですよね、こういうアート性を失わずに なんか両方できる人ってほんまに世の中に一握りしかいないんじゃないかなっていう感じで、で僕自身そのブライアン・イーノは U2 経由でほんまに学生の頃からずっと聞き続けてて、毎年なんかその Spotify まとめって年末にあるじゃないですか。あれでもよくブライアン・イーノが再生時間トップに入るぐらい好きやったりするんですけどもね、今回行けてほんまに良かったなと思います。で、話変わるんですけども、あと最近あのデイビッド・ボーイの写真展もやってたりするので、ぜひブライアン・イーノ展と合わせて、京都に来てみてはいかがでしょうかっていう感じで、でそうですね、6月7月になんかあのジブリ展もやってたんですけども、ちょっともう東京に行っちゃったのかな、ちょっと見逃しちゃったりね、しちゃったなと思ったり、はい、まああのそんな感じでブライアン・イーノ展の話はこの辺にして、はい、でその後ポッドキャスター3人で炭火とワインっていうワインと炭火焼きが有名なお店でご飯食べてきまして、で、僕も前からなんか結構有名なお店なんで気になってたんですけども、なんかいつも予約で満タンやったりするので結局行けずにいて、ようやく行けることになって、で、なんかここのワインね入って面白いなと思ったのが、ワインの味の特徴とかをなんか芸能人とか、あなんやろ、スポーツ選手とか、アニメのキャラとかで表現してるんですね。なのでなんかメニュー表に、白ワインやったら、なんやろ、ひろみさんとか北村匠海とか、あの鬼滅の刃のあの炭治郎とか、手越優也とかそんなね、あの芸能人とかで、ワインの味をちょっと表現してて、でなんか赤ワインはなんかちゃんみなとか、あ長澤まさみとか広瀬アリスとかそんなんがメニューに並んでて、まあ確かにね、なんかワイン好きじゃない人もなんか結構頭に思こう表現できる、あの思い浮かべられるというか、なんか面白いなと思いながら見てました。で僕はもう迷わずヒュージャックマンを選んだんですけども、で三重さんは確か北村匠海で、サロさんは、オードリー・ヘップバーンを選んでて、みんなでワインをみんなキャラが立つなと思いながら飲んでました。でそのワインだけじゃなくてやっぱりお肉とかチーズもすごい美味しくて、でなんか結構いろいろ喋ってるうちに、なんかサロさんは僕初対面やったんですけども、実はもう住んでるエリアがかなり近くて、もう他にもなんかねここでは喋れへんような意外なつながりがあったりとかで、びっくりしてましたけどね。そうですよね、結構ね不思議な出会いってありまして、なあのまあ京都自体がまあ狭い世界ではあるんですけども、ポッドキャストのつながりも大切にしたいなっていうような一日でしたね。あの炭火とかに、なんかこのお店京都駅だけじゃなくて、なんか烏丸通りとか大阪にも店舗あるみたいなので、関西の方はぜひ探して行ってみてください。はい、まあのそんな感じで、食もアートシーンも熱い京都なんですけども、今年度からそうですよね、あの文化庁が東京から京都に来るっていうことで、なんか京セラ美術館とか、大阪にはあの中之島美術館とかこの間行ったんですけど、結構ね関西のアート界隈すごい活発でね、なんかその大きい展示会だけじゃなくて結構インデペンデントな個人のやつもすごい面白くて、なんかすごい加速してる感があるなと個人的には思います。はい、まあのそんなこんなで京都もなんかようやく元気が戻ってきたというか、外国人観光客もツアー客が解禁されてようやくちょっと賑やかさが戻ってきたかなという感じで、そうですね、最近で言うとあの祇園祭りはもうマジで人がすごくて、ほんまにポストコロナ感があって、なんかもう今まで感じてこなかった非日常がなんか日常に戻ってきたなっていう感じになりました。で京都市ね、実はなんか観光業で華やかに見えるかもしれないですけども、もういろんな事情が重なって結構こうね、近いうちに財政破綻するんじゃないかみたいな話があったりとかするんですけど、 ね、ぜひ皆さん、ね、京都に来てお金を落としていただければなっていうことで、はい。で、まあ一点注意点を挙げとくと、あの京都の盆地の蒸し暑さはもう日本でもなかなかのもんなんで、そこだけは覚悟して来ていただければなと思います。はい、そんな感じで。で、あの最後にもう一度言っときますけども、あのブライアン・イーノのおすすめ曲を、集めたプレイリスト、イーノはイーノを作ったので、説明欄のリンクからぜひチェックしてみてください。あとですね、1年以上前からアンケートしてた、あのコロナ禍に、おうち時間に聴きたい音楽を再度募集してまして、で、またね、コロナが増えてきたので、そろそろもうだいぶ時間経ったんだけど、そろそろ配信しようかなと思ってるので、今のところ20曲近くいただいてて、すべてポッドキャストやブログで感想含め、お届けしようかなと思うので、まだ投稿してないよって方はぜひリンクから飛んで、リクエストしてみてください。ということで、そろそろ終わりにしたいなと思います。このポッドキャストにお便りいただける方は、ツイッターのハッシュタグ、ねじまきラジオでお待ちしています。あと、月に2回ぐらいニュースレター、ねじまきラジオも配信してるので、よかったら登録してみてください。では、次のエピソードでお会いしましょう。